Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と
JF7ELG コアタと、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、アマチュア無線の魅力を考える第1回ということでね、お送りしたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
This program is brought to you by QCQ 企画。
はい、ということでね、はい、2月はね、千葉のハムの集いからスタートしましてね、今年の、はい、ハムフェアの、ね、
活動の
開始ですね。はい、はい、で、次がね、3月の3日、おひな祭りですね、
はい、
これ、
はい、
西日本ハムフェアということでね、はい、いわゆる西ハムが開催されます。3月3日の9時から15時までです。はい、このハンフェアね、9時からスタートなんですよ。準備が9時じゃないですよね。
ああ、なるほど。
入場スタートが9時なんでね。
なるほど。
十分時間ありますのでね。はい。会場はね、最近の例年と同じところで、日産自動車九州株式会社の、体育館とゲストホールということです。はい、地名がね、福岡県、宮古郡ということでね。はい。これはもう伝説になってましたね。私がね、京都郡って呼んでね。
はい。
偉いことね。
怒られました。
はい。というところです。で、前夜祭がね、その前日、3月2日土曜日にありますのでね、これは湯川市の、宮古ホテル、京都って書いて宮古ホテルですね。宮古ホテルありますのでね。ちょっといっぱいになってることはわからないんですけど、一回ぜひともね、一回、ホームページに覗いていただいてね、空いてたらぜひご参加くださいということでございます。はい。からね、日ハムの時のね、注意事項がちょっと一つね、ちょっとだいぶ大きなことがありましてね。
はい、
駐車場の問題なんですよ。ちょっと例年、日産自動車さんのね、駐車場使わせていただいてるんですけどもね、ちょっと最近だってやっぱり一歩走行を守りにならない方とかね、ちょっと入ってはいけないところに入ったりする方がいらっしゃいましてね、これに関してね、ちょっと一歩走行の厳守からもう、警備員、の方いらっしゃいますのでね、ハムの方含めね、もういろんな方いらっしゃるんでね、もう指示には絶対従ってください。
そうですね。
法律と思ってね。
うん。
で、これね、ちょっと内緒で聞いたんですけどもね、この件ちょっと大きな話になってましてね、これが従わなければ、これから使えなくなるかもしれないと。ここの会場がね。
というふうなところまで。大変になるから。
そうなんですよ。うん、
はい。
というところまで、お話が言ってるというふうな噂も聞きますね。というか、本当らしいんですけど。
はい。
はい。ですからね、車のでね、お越しの方、多分九州の方ね、結構車でね、お越しになる方多いと思うんでね、必ずね、係員のね、指示にはね、従うようにお願いいたします。そうですね。はい。から、その次の週、3月10日。こちらはね、栃木ハムの集いということでね、はい、宇都宮の、栃木県総合教育センター、例年のとこですけれどもね。
はい、去年と同じとこですね。
そうなんですよね。
はい、
開催されます。で、この西ハム、栃木ハム、どちらもね、ハムのラジオ出展しますのでね、はい、よろしくお願いいたします。はい。から、ハムのラジオではね、先日いただいたお便りよりちょっと結果になりましてね、この3月、今日3月1日なんですけどもね、はい、アマチュア無線の魅力を考える月間。として番組を作っていきたいと考えております。
はい、
はい、皆さんにね、アマチュア無線を始めた頃をね、思い出していただいてね、原点を探ることでアマチュア無線の魅力がね、あぶり出されるのではないかなと思っています。はい、はい、ということでね、皆さんの、ね、お便りお待ちしております。で、これハムのラジオの、ね、ホームページの方にね、特設の投稿できるところをディレクターに作っていただきますのでね、
はい、
そちらからね、投稿できます。いつものお便りのコーナーでも構いませんのでね、
はい、
ぜひぜひください。で、内容なんですけども、一つ目はコールサイン、お名前、匿名であれば匿名で結構でございますのでね、お願いいたします。から、アマチュア無線歴、 まあ、どのぐらいのね、アマチュア無線歴あるか、それとあの、まあ、私もそうなんですけど、お休み期間というのが、ね、やっぱりあると思いますね。はい。中休みというか、仕事が忙しくてできなかったというのが、はい、多分皆さんの、ね、本音のところだと思うんですけどね。はい。はい、まあ、その期間がありましたら、ね、それも含めてね、送りいただきたいなと。から3番目に、これが一番大切なんですけどね、特に、ね、アマチュア無線を始めたきっかけ。これをね、皆さんにね、送っていただきたいなと思っております。はい、で、まあ、特にアマチュア無線のね、どこに魅力を感じたのか、はい、何が面白そうだと思ったのか、うん、などなどね、はい、もう、つれづれになるままに書いていただけましたら結構でございますんでね。はい、手に負はどうでも構いません。内容を、はい、いただきたいなと思っております。はい、それから、まあ、途中ね、ブランクあった方、まあ、私もそうなんですけども、復活したきっかけですね。うん、その、まあ、ね、まあ、できれば、どういうふうな理由でね、復活したか。で、まあ、復活というほどじゃなくて、ほとんど活動してなかったけども、無線機だけは、ロイタリアとかね、コール切らさなかったよとかね。まあ、いろんなね、休止の期間ってあると思うんですよ、それぞれの方ね。はい、まあ、そういうところもね、ぜひ、お便りを、いただければね、結果ですね、結構と思いますんでね。はい、で、まあ、例えば、ローカルね、強制的に、免許取らされたとかね、引っ張り込まれて、また復活させられたとか、ね、はいはい、そんなの結構でございますんでね、
はい、
いろいろとね、続けられてる方に続けられた理由とかね、面白くなった理由とかね、で、ね、うん、で、まあ、逆にね、まあ、なんかちょっと最近こんなおもろないなとかね、
あ、それでもいいですね。
そういうのもありましたらね、ぜひぜひ、うん、ね、まあ、逆にそういうのをね、きっかけに、面白くするね、うん、きっかけになるかもしれない、
ね。そうですね。ぜひ、ね、
よろしくお願いいたします。それとね、お便りを送りいただいた方でね、まあ、希望される方は、全員にね、番組ステッカーをお送りいたしますのでね、はい、ぜひぜひ、お便りね、お送りくださいませということでございます。
はい、そうですね。番組ステッカー差し上げる際に、住所とお名前が必要なんで、そうですね。はい、それで希望される方と、はい、いうことにしております、
はい。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
ではね、今日はね、アマチュア無線を考える、まあ、第1回ということでね、はい、まあ、レギュラーメンバーのね、原点をね、探ってみたいと思いますので ね、よろしくお願いいたします。まあ、まあ、はっきり言って、アマチュア無線歴とね、から始めたきっかけ、これをね、語っていこうと思いますんでね。
はいはい。
まあ、やっぱり私から行きましょうか。
はい、そうですね。
ね、はい。はい、JR3QFB39 でございますけれども、私ね、アマチュア無線、始めた9ヶ月ぐらい、まあ、当時、まあ、ご存知の方いらっしゃると思うんだけど、ね、初歩のラジオとかね、ありましてね、あれ自治体配線とかついてましてね、まだね、真空管がね、結構メインの時、ですが、はい、もう年バレそうですけどね。はい、で、それでね、結構アンプとかはね、多いんですけれども、無線関係はまあまあ、ちょっと少ない感じはあったんですけども、ワイヤレスマイク。
はい。
これがね、結構実体配線図付きでね、うん、で、お金のない、小さい子供用なんで、トランスレスというんでね、はい、はい、ヒーターが50ボルトの真空管。使いましてね。で、その代わり、シャーシーに触ると感電するという、
はい、はい、
はい。ちょっとおまけもついてましたけどね。まあ、そういう意味でね、やっぱり、ちょっと電波を飛ばしたいなというのがきっかけでしたですね。まあ、当時、アマチュア無線どうのこうのという、あんまり深くは考えたことなかったんでね。
うん、
そういう電波出せるなと。で、ラジオで聞けるなと。はいはい、で、家に、ワイヤレスマイク置いといてね。
はい、
で、FM ラジオ持ってね、ちょっと近所を歩いていって、あ、ここまでしか飛ばんなと。で、まあ、知らんなりになってたんでね、うん、それだけ飛んだらえらいことになってたという。はい、お名前ちょうだいになってたかもしれないと。まあ、知らないもののね、あれなんですけど。
そうですね。
で、当時ね、面白いことにね、2級で、2級、2つの弾ですね、やってて、ね、はい、定倍してたんですよ。40メガぐらい発信させまして、その2定倍して、で、80メガ前後、バリコンでね、バリコンというかな、トリマーでね、周波数変えれますんで、で、まあ、既存の曲には邪魔せんところで、ね、 出して遊んでました、
はい、FM ですね。
そうなんですよ、 FM です。
そうそうそう、それ FM 編集してたんですか。
FM です、はい。
へ
え、あのどっかでやってたし、もう忘れましたけどね。
推奨発信し、
いや、あの LC です。
LC ですか。
あ、うん、だからまあ、あの SSB とかじゃないんでね、はいはいはい、少々気悪いっていうかドリフトしたところで
関係ないですもんね。
関係ないですか、ね。まあ、そんなのがきっかけですわ。
工作、電子工作みたいな、なんか作ってみたいってところですね。
なるほどね。
で、変なラジオよりも簡単やったんでね、はっきり言いまして。
あ、
うん、編集して、あの、出力出すだけなんで。
はい。
ラジオ言うとね、受信してね、曲発があったりね、あの、あ、ゲルマニウムラジオ作りましたよ。あれは簡単。
はいはいはい。ゲルマは簡単ですけど。FM はなかなか聞こえないですもんね。
まあ、そうなんですよ、うん、はい。あと、まあ今はね、IC があるんでね、もう IC 以降で、うん、FM 全部。
今はね、ね。
できるんですけど、当時なんもないですからね。
はい。
はい。はい、
まあというのがきっかけですね。まあそれから、うん、アマチュア無線に進んだとみんな思うでしょう。はい。それがね、うん、BCL にます。
あら。
ハマっちゃいましてね。
あら。そっち行っちゃったんですね。
そうですよ。で、それと同時に、あの、オーディオの方に入っちゃいましたね。う
ん、なるほどね。
はい。で、当時撮ると、ジュリアとホテル1だった、ジュリアとホテル3だったと思いますわ。うん、H コールだったんですけどもね。
じゃあ、AHER、だからだいぶいっちゃいましたね。
うん。うん、まあ、そんなんで、まあまあ、まあ、どっちにしても、結果的にはアマチュア無線に入っちゃったんですけど、
そうですね。
はい。で、まあ、結局は、うん、そうそうそう。結局は、電波ね、自分で飛ばしたいというのがスタートですね。
そうですね。
そんなところからです。はい。はい、というところでね。次、どうしようかな。はい、うん。リオさん行く、
う
ん、
はい、行きましょうか。うん、ジュリエットゴルフ1インディアタンゴホテルリオです。で、コーサインが他にもありまして、最初に撮ったのがジュリエットアルファ3キロチャーリーホテルですね。
アルファ3ですね。
アルファ3のキロチャーリーホテル、これ今も生きてます。
あ、そうですか。
これがもう50年超えましたね。
うん。
まあ、途中中抜けはしましたが、うん、一番最初はですね、ポータブルの真空管式のラジオを聞いたのですね。
ああ。
持ってましてね。
なるほど。
あの、1R5 とか 1T4 とかいう、懐かしい 1V ヒーターの玉ですけど、
あ、
それで、そのトランジスタラジオがない頃、
あ、
それで聞いてたんですけどね、なんか不思議でしょうがなかったんですね。あの、A バッテリーと B バッテリーと2本入れるやつという、いうやつを聞いてましてね、
うん、
不思議だなと、
うん、
中学の3年、2年、3年ぐらい思ってるんですね。
はい。
そうすると、親父の友達がですね、アマチュア無線やっておられる方が、じゃあちょっと勉強してみるかと言われましてですね、ST 管、MT 管じゃなくて、ST 管の5級スーパーをですね、持ってこられましてですね、うん、私のうちに、お前それバラせと。で、ハンダゴテでバラして、お前組み立てろと。
あ、だからいつ動いてるやつを一旦バラして、
バラして組み立てろと。
ちゃんと動くようにしろと。
動くようにしてと。
うん、
で、間違うじゃないですか、
うん、
で、何が間違ってどうやったら動かないっていうのを自分で確認せえと。で、それをですね、その方が帰られてから4、5回やって、何回もやってもちゃんと鳴ると、音が出るというふうになったら遊びに来いと。
なるほど。
4、5回、
はい、
はい。
で、それを持って返しに行こうとしたんですけど、持ってこんでいいと、
うん、
それはもうあげると。
はあ、
うち見に来い。それがアマチュア無線やっておられた方で、はい、JA3 の2桁の OM さんだったんですね。
は
あ、でそこ行くとすごい設備が置いてあって、うん、本当の無線やりたかったらこんなのを作りたいだろうって言われましてですね、うん、はぁーっと感激して、でそこでコンディションの良かった時期なんで、
はい、
まだ A3 なんですけど、
うん、
A3 と CW で更新するんですよ。
はいはい、
英語で喋ってるんですよ。
ほ
あ、これはいいなと。
かっこいいですよね。
かっこいいよねと、
うん、
これは喋りたいなと、
はい、
だからこれは無線の勉強と英語の勉強と両方せないかんだなと、
うん、
でそれプラスモールス叩いてると、
うん、
これは分からんと全く、
うんう
ん、でこれも勉強しなきゃいかんなと、
はい、
そうやると三つどもえなんですね。技術の勉強もしなきゃいかん、それから、英語もやらなきゃいかん、モールスもやらなきゃいかんということで、
うん
うん、それからあとは最近のヨタの考え方にも近いんですけど、突き放されたんですね。
あ、
勉強するのはお前の仕事みたいなこと言われて、
うんうん、
いちいち教えたりしませんと、
うん、
自分で私神戸で住んでたんで大阪行って試験受けて免許取ってこいと、うん、で、どんどん上に上がっていったらここもでもできるかもしれんよって言われて、
うん、
それがきっかけですね。
確かにすごいいい先生ですね。
良かったですね。今から考えればね、感激しましたね。
うん、
ST 化の5級スーパー作りやすかったですけどね、部品が大きくて。
う SD カーってでっかい真空管ですよね、
うん、はい、
割とね、
あの太いやつ、ガス型のスタンドのやつとか、はいはい、こう2段構造になってるガラスのかっこいいやつです、
うんう
んうん、ね、昔のそういうやつはあのなんていうか裏もラグ板とかでね、
はい、
非常にもう目に優しい、
目に優しくて大きくて、はい、どれがどういう機能でどこについてるかが見えるんですね。
で抵抗にもちゃんと何オームって書いてありますからね。
書いてあるんです。そうするとあの説明してもらうと、これがどういう役割をして、で回路数比べてこうなるよってならされたんですね。
なるほど。
それでが基本になってますね。で2つありまして、
はい、
あの回路数と実体配線図と現物なんですよ。で当時のあの、そのラジオとか地域紙には実体配線図がついてたんです。
そうですね。
そうすると次組めるんですね。で、だんだんだんだんそれと回路数を見比べると、それぞれがどういう役割してるかってだんだん分かってくるんですよ。物の本も買ってくるし読むし、
はい、
それが基礎になってますね。だから私始めたのは A3 と A1 ですね。
なるほど。
はい。
まああの、かっこよさに惹かれたってところが一番最初かもしれないですね。
もちろんそうですね。かっこよかったんですよ。やってみたいと思うんです
ね、
それで。
うん、そういうことですね。
なるほど、なるほど。
うん。
そしたら、あの、後半でね、はい、次の、きっかけね、聞きたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。
J1PUS 佐伯です。登山の途中でパケットを飛ばしています。ハムのラジオ。
それではここで QCQ 企画からのお知らせです。 QCQ 企画では上級資格の国家試験対策として通信教育講座を実施しております。経験豊かな当社だからこそ実現できた上級資格合格のための通信教育講座です。対象は1山2山そして第1級陸上特殊無線技師を追加いたしました。次のような万全の体制であなたを合格に導きます。まず1つ目、インターネットを利用した専用サイトでいつでもどこでも学習が可能です。専用サイトには公式集や法令集、模擬試験に加え受験案内も掲載されていますので安心して試験に臨むことができます。2つ目、疑問点は専用サイトの質問フォームからいつでも質問ができます。難しい質問にも経験豊かな担当スタッフが丁寧に回答いたしますので独学でも安心です。3つ目、実力判定として模擬試験問題を5回送付いたします。問題用紙も答案用紙も実際の試験と同じ形式で本番さながらの臨場感があります。4つ目、試験日の2週間前に予想問題が入った直前対策資料を送付いたします。この予想問題は 70% 以上の的中率で合格ラインまであと数問といった方の強力な武器となります。受講をご検討ください。また QCQ 企画では通信教育講座以外にも全国各地で3アマ4アマそして2陸特3陸特の養成課程講習会を実施中です。講習会の具体的な開催場所日程につきましては QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合は東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732、 こちらまでお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
JE7CKC、奈良光明、クネームは、にゃら。ちょっと太ってんで痩せたいと思ってます。ハムのラジオ、
はい、引き続きアマチュア無線歴と始めたきっかけということをね、お聞きしたいと思います。コワタさん、お願いいたします。
あ、はい。JF7ELG コワタと言います。私の場合はですね、まあ皆さんとあんまり変わらないと思うんですけども、学生時代、高校の時代にですね、アマチュア無線部に、入ったのがきっかけなんですけども、まあ、アマチュア無線部に入ったところが、まず、免許がなかったんでね、なんで入ったかっていうところなんですが、やっぱり電子工作が好きで、まあ、それに関係する部活がアマチュア無線部だったっていうところですね。それが、まあ、取っかかりで、まあ、入って、まあ、無線機でね、電波飛んできて、まあ、いろいろ聞いて、まあ、そっから免許取ってコンテスト参加したりとか、そんなんで、いろいろとやってまして、まあ、アンテナ作ったりね、クラブのダイポールアンテナとか、自分たちで作ったりとか、 あとは21とか28は買い物のアンテナだったんで、それの調整したりとか、そんなことをやってましたね。
電子工作がきっかけ
なんですね。そうですね。で、まあ、結構ね、クラブっていうか、学生さんのクラブが多かったんですよね。私がまだ学生の頃って。
そうですね。
なんで結構 QS を、なんていう、放課後の時間帯、皆さんもね、同じように放課後だったんで、結構多くの曲と更新できましたね。
相手に困らなかったんですよね。
そうですよね。
そうですね。斜め側とか、多分コンディションもね、そんなに、よくなく悪くなくという感じだと思うんですけども、まあでも21とか、7メガだけじゃなくて 3.5 とか、そんなところで結構遊べましたね。
まあ、当時はね、私も進学校の高校だったんですけど、それでもクラブ曲ありましたからね。
高校だけじゃなくて中学生の方もね、クラブ、理科部とかね、
なんか
物理部とかそんなこと言ってたと思うんですけども、ね、アマチュア無線部って言わなくてもね。結構無線がポピュラーでしたよね。
そうですね。どんどん減ってて、閉局してるところが多くて寂しい限りですね。
今はね、有名なところぐらいしか残ってない感じですけど ね。クラブで強いところ、ね、クラブってコンテストで強いところとかね。
そうですね。残念ながらそうなんですよね。
まあそんなんで、取っかかって、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、仕事を始めちゃうと、まあ、なかなかやる時間も取れなくて、一休みして、で、そこで、まあ、やっぱり会社でちょっと落ち着いた頃に、コンテストやろうかっていう話があって、まあ、そこを手伝えということで、まあ、免許持ってたんで、手伝って、まあ、じゃあ、またコールサイン一旦切れてたけど、前のコールサイン取れるんで、まあ復活させようかっていうところで戻ってきたのが2003年か4年ぐらいでしたかね。
だいぶ間空いてますね。
そうですね。十数年空いてました、ね。ちょうど多分ね、一回りだったかなっていう感じなんですよね。QSO パーティーの時の、ステッカーがちょうど一回りして次のものだったんで、はい。それぐらいお休みしました。
なるほど。ディレクターいかがですか？
私はね、中学生の時に免許取ったんですけど、友達がやっぱり先にやっぱ無線やってたんですよね。で、FM144 の FM がちょうど流行り始めた頃で、で、そこのうちに、友達のうちに遊びに行ったら、その QSO してるとこを目の当たりにしましてですね、ちょっとやってみるっつって更新したんですよ。で、まあ、中学生だったのに相手は大人ですよね。で、我々を大人扱いにしてくれてね。なんか、かっこいいなっつうか、わ、これなんかすごいなと。で、そっからハマりましたね。無線やってみたいなと思って。
なるほど。かっこよかったんですね。
そういうことだと思いますよね。中学生のくせに、大人と同等にこう、なんか扱ってもらえるっていうのかな。
自分の先に行ってるね、こいつって、そんな感じですよね。
そんな感じですよね。で、そこから、無線って面白そうだなと思って。で、電話機を、友達が取りに行くんで、じゃあ一緒に行こうということになって取りに行ったんですけど、でその後その電話機を一緒に取った友達のが無線機買ってもらったんですね、そいつはね。うちはね、買ってもらえなかったんですけど、でそしたらもうそいつんちに入り浸りでね。
あ、そういうことができたんですもんね。
でもうそうすると HF だったんで、HF のその不思議、電波の飛んでくる不思議とか、7でもね、日本中更新できましたし、一生懸命21でアンテナ作ったりね、28のアンテナ作ったりしてね、DX とかコンテストとか一緒にやって、そっからもう無線から抜けられなくなりましたね。
で、今に至ると。
今に至ると。
なるほど。
で、中学校ではね、そいつらと一緒にアマチュア無線部がなかったんで、創設したんですよ。何人か 3,4 人仲間がいましたかね。
なるほど。
で先生捕まえて、
先生部長になってくれて、
部長になってくれて、先生は免許持ってなかったと思うんですけど、で無線機もみんなの個人のやつの持ち込みだったんですけど、文化祭なんかでもやりましたね。
まあ、自動ね、顧問の先生は必要ですからね。
あ、そうそうそう。
家庭でできないですから、ね。
屋上なんかも使わせてもらわなきゃいけないんで、
そうですね。
いろいろ許可がいるんですよね。そんな感じで始まりましたね。やっぱりなんかこうかっこいいな、大人扱いされていいなと思ったのがきっかけでしょうかね。
そういうのはありますね。
まあそんなところから始まりました。
やっぱり声出してると年齢関係ないんですよね。
そうなんですよね。
だからいわゆる、会社でのステータス これも一切関係ないんですよね。
はい。
うん、そうですね。後で聞いたらね、大きな会社の社長さんという方がいらっしゃいました。
ああ、いますね。
はい。はい、まあ、そういう方もね、はっきり言って面白いんで、肩書きはとにかく置いといてくれという感じで。
そうですよね。
いらっしゃいますよね。
うん。無線に肩書きいりませんから。
そうですよね。
はい。
みんなフラットですよね。
そうそうそう。ディレクトおっしゃってたようにね、本当、大人扱い。
うん、
ね、してくれますんでね。
免許持ってると、みんな平等ですから、
うん、はい。そうですよね。免許は一緒ですもんね。
はい。
一緒なんですよ。
はい。年齢関係ないですし、
そうそうそう。
ステータス関係ないんで。うん、
まあ、一つの大きなきっかけですよね、これね。それと、あと、やっぱり、学校というのは大きいですね、小さい頃はね。
そうですね。
特に、ね、たまたま、そういうね、クラブには巡り合わなかったんだけども、まあ、結果的には放送部ずっと入ってたんでね。うん、マイクに向かって喋ってるのは喋ってましたけど。
同じだ。なるほど。
そんな感じでしたね。
はい。なるほど。
うん、まあ、そんな感じですね。
そんな感じなんですね、皆さんね。
う
ん、
まあ、皆さんやっぱりそういうふうな感じで、ね、いろいろと。はい、スタートが面白いスタート、う
ん、面白いスタートですよね。きっかけは結局アマチュア無線の本質のとこじゃなくて、
う
ん、見た目のところが結構大きいですね。
大きいですね、
はい、
やっぱりかっこいいとかね、
はい、
かっこよさ、目新しさ、
うん、電子工作やってるからちょっとやってみたかったぐらいのね、
うんうんうん、まあ、好奇心も大事なんでしょうけどね。
はい、そうですね、
まあ、そういうとこですね。はい、
はい、
ということで、ね、皆さんのね、いろんなきっかけとかね、体験談お待ちしておりますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
JG2GFX 名前は種村一郎です、青少年の会員を増やしたいハムのラジオ。
はい、ではね、今日はね、お便りをご紹介したいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。まず最初のお便りです。JP7GRU、矢作さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
サンキューさん、リョウさん、吉原さん、こんばんは。久々のお便りになります。JP7GRU、矢作です。久々に聞いたハモのラジオは、もうポッドキャストのみで少し寂しく感じましたということで。はい。もう放送が来てないということで、ね。
はい。
二度楽しんでたような気がしますけどね。矢作さんね。はい。ありがとうございます。さて、今回聞いた放送の PC ネタに思わずにんまりということでね。私も年明け早々にパーツ交換。それまでの第4世代 i7 から最新の i7-9700K。
うわ、
すごいですね。
すごいな、早いな。
私、まだ8000万台ですからね。新しい PC 買ったと言っても、まあ、去年のね、モデルなんで、仕方ないですかね。同時に、マザーボード、メモリーと全替えコースを辿っていきましたということでね、筐体と電源だけかいなという感じの頃だった。
そうですね。
いう感じですね。そういうことですよね。いや、最初は苦労しましたが、今は快適にということでね、はい。番組でもおっしゃってましたが、メモリーは16ギガ積んでます。モニターなんですが、22インチ2台だったのですが、2台だったのを、22インチと27インチの WQHD タイプにということで、ね、もうこれハイビジョン超えてますね、もう。もう広大な、ね、
広い画面
でね。
すごいですね。
どこにマウスがいるのかわからないです。はい。
FT8 でたくさんのウィンドウを出すのには便利でしたね、ということですね。
必要ですね。
はい、今はどんなモードでも2つか3つのソフトが同時に起動しているような感じです、ということですね、うんうん、はい、無線機専用の PC ではないのと、自作 PC 好きなので、ということでね、うん、またよりお便りします。それでは、ということで、ね、ありがとうございます。
ありがとうございました。
では次のお便り、ご紹介します。J1CKO 石川さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。サンキューさん、ディレクターさん、こんにちは、ということでね。はい。前回の放送を拝聴しまして、ということでいただいております。りょうさん、千葉のハムの集いではお話ししていただきありがとうございました、ということで、ね。
ありがとうございました、こちらこそ。
はい。ちょっと私行けなかったんでね、申し訳ございませんでした、はい、ということです。千葉県浦安市の J1CKO 石川と申しますということで、なんかりょうさんに近いという。
近いんですよ。はい。ローカルさんです。
はい。前回放送のパソコンのお話について拝聴いたしました。デジタル通信好きにとっては欠かせないアイテムの PC ですね。PC 本体だけではなく、液晶モニターも新しくしたいのですが、新たなノイズ発生源とならないかが心配で増設することを躊躇しています。今使用している液晶モニターは信号ケーブルを太くすることで、たまたまノイズが収まりましたが、点々点ということでね。こればかりは買ってみないとわからないものですかね、ということですね。ダメなら家族へのパソコン用にするとして割り切って購入しようかと思っています。ということですね。 はい、これからも時には広く時には深く脱線周りの、ハムのラジオを楽しみにしております。はい、脱線
ばかり
です
。
はい、よくわかります。ね、パソコンのノイズ結構ね、あるのあるんですよね。で、私も結構ケーブルとかにね、コアとかね、入れたりね。
パチンコは入れてますけど。
そうですよね。はい、それから、石川さんおっしゃったようにね、やっぱりケーブル太い方がですね、やっぱりアースとかがね、しっかりと、はい、ぐるぐるっと巻いてるやつですね。はい。HDMI のケーブルでもね、あんまり太いとね、通せないところがあるんで、細いのも出てるんですけども、やっぱりちょっと値段高いんですけども、しっかりしたものを買っておく方がいいですね。はい、そんな感じですね。ありがとうございます。
ありがとうございました。
最後のお便りです。JF3KOA、岡さんがいただきました。ありがとうございます。JF3KOA、岡です。いつも楽しく拝聴させていただいてます。ということでね。使用パソコンに関してですが、私の状況を一例としてお伝えいたします。私の場合、8年ほど前に発売された第2世代 CPU、Core i5 のモバイル用、これを搭載したノート PC を無線専用機として使っています。はい、私の場合、ウェブブラウザ、ログソフト、SDR ソフト、JT65 と FT8、CW キーングなどの無線関係、はい、ほとんどこの1台で賄ってますということでね。はい。まあ、IGO なんでね。
IGO の大丈夫ですよ。
第二世代だったらね、遠くに、まあ、早ければ早いほどね、JT と FT8 は早ければ早いほどいいとは、いうものの、あいがあれば大丈夫ですよね。
大丈夫ですね。
まあ、その前の i7 の、第3世代だったかななんですけども、もっちゃりするとこがあるんですけど、中の計算は早いですからね、FFE とかやるのは結構早く済むんでね、はい、いいと思いますよ、はい、そんな感じですね。いろいろとソフトを立ち上げると、モニターが1台では足りないので、外部に2台接続。
やっぱり足りない。
3台ですね。
はい、うんうん。付属の液晶画面は閉じた状態で、外付けキーボード、マウスの使用ですということですね。
なるほど。
はい。から自宅では USB ボードやモニターを端子を複数搭載したドッキングステーションに接続してあるので、
便利ですね。
便利ですね、これね。インターフェース機器への接続用ケーブルは、いちいち取り外す必要がないようにしていますと。
はい、いいですね、これね。
また、別途タワー型 PC とモニターやキーボードを共有できるように切り替えスイッチを使用していますということですね。はい。まあ、そういう感じで、まあ、ノートということでね、まあ、コーナーも話してましたけど、岡さんも書いてらっしゃるんですけど、やはり放熱に関して弱いのでね、夏場にはかなりの CPU が熱くなりますということで。
ああ、そうですよね。
排気部分にファンを置いて熱を逃がすような対策をしてますということですね。はい、特にね、ノートパソコンって開いて使うというのが、まあ一部基本で設計されてるんでね。
閉じるとね、
熱こもります。もう私もね、岡さんと同じく、ファン回してましたから。
はい。
はい、そんな感じですね。ソフトによっては最近の Windows だとうまく動く、Windows 10ですね。だとうまく動かないような話も聞きますが、今のところうちでは Windows 10 Pro、バージョンの1809なんですけどね、これにてなんとか運用できてますということでね。Windows 10出た時ね、やっぱりね、動かないソフト結構ありましたよね。
ありましたよね。
それは Windows 10の問題です、うん、ハードではなかったんですよね、多分ね、
う
ん、
そうですよね。ドライバーとかね、そういうところもしっかりしてくると、まあ、今特に10で動かないというのはあまり聞かないですね。
聞かないですね、
うんうん、ありがとうございます、はい。はい。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山二山、一陸徳を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で、受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山、一陸徳の国家試験を受験される方、QCQ 企画の通信教育講座で、合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。ね、アマチュア無線のきっかけということでね、皆さんのね、また魅力を考える第一回になりますんでね、これから続けていきたいと思いますんで、ね、皆さんぜひぜひお便りお待ちしております。
はい、お願いします。
からポッドキャストをね、お聞きいただくためにはね、ハムのラジオのホームページ。はい、こちらの方でね、ダウンロードから、まあ、オンラインで、まあ、ストリーミング言うことはないですけど、はい、ポッドキャスト聞けるようになってますのでね。はい、で、ハムのラジオでね、インターネット検索していただきますと出てきますので、ね、よろしくお願いいたします。第1回からね、嬉しい恥ずかしい、予告編から全部入ってますんで、
はい、
またね、お暇な時にね、聞いていただければなと思います。はい、それから、ポッドキャスト、ホームページだけじゃなくてね、iTunes、ステッチャー、そういう、いわゆる、ポッドキャストのね、アプリ、こちらの方でもね、聞けますのでね、その中でも、iTunes、Stitcher で、ね、ハモのラジオで検索していただきますとね、出てきますのでね、どうぞお聞きください。 であの今日の、ねお便りで、ね、お願いしているのと同時に、まあ、いろんなのお便りいただきたいと思いますので、ね、よろしくお願いします。からジングルお便りともにです、ね、メールでの宛先は ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。よろしくお願いいたします。はい、今日どうもありがとうございました。今日のお相手は JR3QFB39 と
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また次回お会いしましょう。
はい、73、はい、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。